チーム88レディオ。
チーム88レディオ。今日もですね、こちらの大泉町八谷病院さんに出張収録編お邪魔をしております。こちらの方にお話を伺います。八谷博之先生です。八谷先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、はい、楽しいお話が続いておりますけれども、この出張収録編。
そうですね。
ねえ。
スタジオも好きなんですけども、まあこう、病院で、
はい。
ゆっくりとこう、
はい。
夜遅くに、
ね、
お話できるってのもいいですよね。
先生ももう駆けつけで、
いや、本当
ありがとうございます。もういろんなところに引っ張りだこで、講演をされたり。
ありがとうございます。
太郎さんに出たりと、はい、されておりますが、はい。今回は先生を、捕まえられたので。
あとはですね、
はい、
医学生とか看護学生にも授業をさせてもらってるんですよ。
授業もされてるんですか、先生。
はい、試験問題作ったり。
すごいですね。
はい、そういった教育っていうのも大切ですので。
そうですね、
はい。ラジオでこう医療の情報を届けるのと同時に、う
んうん、はい、
後輩を育てるっていうのも大切ですね。
そういう役目が。
はい、
あるということで、さあ今日も楽しい、ためになるお話を伺っていきますが、今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、
はい、
食堂についてお話します。
ご飯屋さんじゃなくて、
そうですね、ちょうどお腹空いてきましたんでね。
そうですね、う
ん。何食べましょうかじゃなくて、
はい、
食堂、そうですね、食べ物の通り道ですよね。
だから音で聞くと。
そう、難しいですよね。
ね、漢字をね、皆さん想像。
みんないろんな食堂ありますから。
そうです、ね。
食べ物の道って書いて食堂で行きましょうか。
ああ、臓器ってことですね。
臓器で、食堂の臓器ですね。
食堂も皆さんお馴染みですけど、意外と知らないですよね。
わかんないですし。
はい。どっからどこまで、
もちろん内臓ですから見ることもできないですけども。
はい。
実際どこからどこまでかっていうと、
ね、
口から、
はい、
まあ、口と喉から胃までですよね。
はい、この、
だから胸があるところですよね。
あ、
この溝落ちと、あと喉のぐら
い
の臓器。
はい、
筒状の。大体ですね、まあ、2.5 センチぐらい、これぐらいですかね。
へぇ、さすが先生。
今ちょうど。
リアリティがありますよ。
はい、ちょっとこう、OK サインみたいな感じでね。はい、ちょうどペットボトルのキャップぐらいですかね。
そんなに太さが。ちっちゃいっていうか狭いんですよ。
そうなんですよ。
思ったより。
ですから、ちょっと、あまり噛んでないお肉とか、食べちゃうと、ここよく胸をトントンと押してる
方いらっしゃいますけど。そうですよね。隣に気道があるんでしたっけ？
そうなんですよ。
ね。
で、
はい、
長さが、まあ、大体、うん、そうですね。
手の指を2つ。
だから、まあ40センチぐらいですね。はい、
そんなに長くもないんですね。
で、うん、そうそうそう。大体それぐらいの長さですね。まあ、喉から胃までですから。
はい。
ですけども、やっぱり食べ物の通り道ですから。
もう一番最初ですもんね。
そうですよね。
うん、
まあ、口からお尻まで一本の管って言いましたけども。
はい。
まあ、管ですよね。
いや、人って管なんですね。
そうなんですよ。で、
はい、
食道、やっぱり食べ物を通らないといけませんので、
はい、
スムーズに動くように、
はい、
まあ、粘液。
ああ、なるほど。
が分泌されて、まあ、スルーってこう流れていくようにできてるんですよ。うん、
はあ、よくできてる。
うん、そうです。で、まあ、先ほど、まあ、周りに器官とかあるってね、はい、お話ありましたけども、確かにそうなんです。
はい。
食道は、まあ、胸で行きますと、どちらかというと背中の方、走ってるんですけども、まあ、前の方にはっていうと心臓があったり、
はい、
あとは気管支、
はい、
空気が通ったりするところとか、あと、気管分岐部とか、あと大動脈って言って一番太い血管とかが周りにこう走ってるんですよ。ですからちょっと大事な臓器に囲まれてるんですね。
食道は大事な臓器に囲まれてる。
そうです。周りの臓器が寄ってくる感じで。
はー。背中の方なんですね。なんか前の方だと勝手に思ってました。
背中の方なんですね、実は。
そうなんですか。
前ではないんですよね。前をトントン。
ここにあるんかと思いました。
そうですね。
トントンしますもんね。
はい。そうなんです。で、
はい、
まあ、食道はですね、食べ物を運びますよね。
そうですね、通り道ですよね。
こう、まあ、戻ってく、まあ、吐いちゃうときは戻ってきますけど、基本的には一方通行なんですよ。
なるほど。
前動って聞いたことありますか？
あ、前動？
前動の、そうそうそう、はい、うねうねってか、どんな感じかな、ミミズとかがうねうねうねって動く感じ。
毛虫みたいな。
あ、そうそうそう、はい、あんな感じで、うねうねうねって動いて、一方通行でこう、 心臓に向かってこう波がこう行くようにできてるんですよ。
すごいよくできてる。
うねうねうねってこう行くんですよね。
うねうねしてるんですね、じゃあ食道って。
そうなんですよ。まあ、実際見れないですけど、内視鏡をすると、はい、うねうね動いてます。
そうなんですか。
うねうねうねって。
はあ。
で、そこでちょっとした疑問。
はい。
まあ、普通に飲み食いするときはやっぱ座るじゃないですか。
はい、座ります。
じゃあ、横に寝てたり、逆立ちで飲み込むとどうなるか
みたいな。ああ。なんかちっちゃい子たちがやりそうですね。
そうそうそうそう。
逆立ちしてみたいな。
逆立ちして水飲んだらどうなるだろうっていう。
はい、はい。
の思いついちゃうよね。
思いついちゃいますね。
一方通行ってか言いましたけど、先生、つって逆立ちして水飲んだらどうなるんですかみたいな。
そうですよね。どうなるんだっけ。
多分前動があるので、
はい、
そのまま胃の方に行きます。逆流。逆流ってかこう重力に逆らって。
すごい。
さすがにちょっとね、口に水含んで逆立ちして。逆立ち慣れてる人だったらいいんですけども。
ちょっと慣れてないと。
慣れてない我々がやると、多分鼻の方に水
が。なるほど。軌道の方というかね、まあ、
そう、ちょっとむずいちゃいますね。
そうですね。そっか。
おそらく多分そうなる。確かそうだったと思います。
ああ、でも前動運動ってすごい重要ですね。
う
ん、
前動大事ですよっていう。
はい。大事。
っていう機能なんですね。
うん、そうなんですね。は
い、ですから、まあ、消化管なんですけども、消化管ってまあ消化するようなイメージですけども、消化機能はなくて、食べ物を通る道って言われてるんですよね。
はい。
で、まあ、食道もですね、実はうん、いくつかの層に分かれてて。
あ、そうなんですか。
そうです。
知らなかった。ちょっとダジャレみたいになっちゃいましたけど。
そうなんです。で、こう地層みたいな感じで、表面が、表面がね、粘膜ってところなんですよ。
はい。
で、その下に粘膜下層、粘膜の下の層って書いてて。で、筋層って、筋肉の層。で、最後、外膜とかってこうあるんですけども、いくつかの層に分かれてですね。一回、大腸がんのお話の時に、
はい、
どんどんがんって深く深くなりますよって言ったじゃないですか。
はい、
なんかどんどん深い深い層に入っていくっていうイメージなんですよね。だから層がこうやってあるんですよ。
そんな構想があるような管になってるんですね。
そうなんですよ。で、特に食道は、重層扁平上皮って言われてて。
難しいですね。
実は皮膚とかもそうなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。皮膚とかもそういった重層扁平上皮で、まあはい、つまり食べ物が、まあ、消化されてなくて、そのまま飲み込んだのが通るから、はい、刺激に強いんですよね。
ああ。重層っていうのは重なる層
ですか。そうなんです。こう重なってるんですね。その分、こう、まあ、肌のターンオーバーじゃないですけども、こう細胞分裂も激しくて。
そうなんですか。
はい、そういったところがあって。で、まあ、また食道のちょっと解剖のお話しますと、食道も場所が分かれてて、胸部食道、頸部食道、首、
はい、
あと腹部食道って分かれてるんですよ。で、それぞれのところで、まあ、狭窄部位っていうのがあって。
狭窄部位？
そうなんですよ。一本の筒じゃなくて、ちょっと狭くなってるところがあるんですよね。
あ、こう、キュッてなってるってことですか？
キュまではいかないですけど、ちょっとこう、キュです。
ちょっとくびれてる感じ。
そんな感じですね。例えば、喉のところとか、
はい、
気管と交差するところとか。
あ
とは、食道から胃に入るところの境界って、横隔膜っていうのがあるんですよ。
あ、横隔膜はよく聞きますね。
聞きますよね。しゃっくりとかもそうですし、はい、よく歌うときに横隔膜をどうとか。
上げてとかね。
そう。はい、だからそこを食道が貫くので、そこのところで、狭窄があるんですね。
はぁ、遠慮してくれてるんですね、食道が。
そうそうそう。で、逆に、そういったところっていうのはやっぱり炎症とか刺激起こりやすいので、そういったところに食道の病気ってできやすかったりするんですね。
はぁ、そんな解剖について伺ったことがないので、そういう特徴があるわけですね。
そうなんです。だからこういうのを、まあ、例えば看護学生とか、医学部生さんにこう教えていくんですね。
へぇ、見るべきところとかもありますもんね。
そうなんです。そういうのが国家試験に出たりするので、やっぱ国家試験通らないと、うん、そういった現場では働けないので、
そうですよね、
やっぱ大切なんですよね。
はあ、
ただやっぱり食道の病気とかで患ってる方もやっぱいらっしゃいますから、こういった解剖とか、まあ皆さん持ってる大事な臓器ですから、うん、
はい、
うん、お話しする必要性はあるかなと思いますね。
そうですね。先生、あっという間にお時間が来てしまいまして。
解剖と機能でも、
いや、もうそれだけでも、はい、一般、リスナーの目線で立つと、 初めて聞きました、
ね、いろんな言葉出てきましたよね、はい、共作とか、まあ、共作ってのは狭いってとこだったりね。
で、全道運動も食堂がしてるっていうのも初めてでしたし、
確かにそういった全道とか医学用語も分かりやすく言わないとちょっと伝わらない時もあるかもしれないですね、はい、
そうですね、なんか舗装が分かれてるっていうのも初めて聞いたので、
ああ、じゃあ、
はい、
一緒に勉強して、
もう勉強です。なので、あ、もしかしたら食道の、ね、病気ってそういうところなのかなとか、うん、それ分かるだけでもすごく、
じゃあ次回は食道の病気についてお話するといいですよね。
ぜひ教えてください。
確かにいいですね、この解剖とか食道の機能についてお話しした後に、はい、じゃあどんな病気とか、うん、どんな症状があるかなっていう、
はい、
いいですね。
ぜひ次回、じゃあ症状について教えていただきたいと思います。はい、さあ今日もですね、大泉町の八谷病院さんにお邪魔をして、出張収録編でお届けをしました。八谷先生、今日も楽しいためになるお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。